孤独の儚いラジオ。
はい、こんにちは。大人のラジオごっこ、10分有造の週末増刊号別冊10分有造です。こんにちは、儚井凛太郎です。今回もここで有造さんをゲストに迎えしてお届けします。ここでさんよろしくお願いいたします。
はい、お耳の恋人、ここで有造です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、で今回は小ネタなしということで。
まあ、ちょっと当面小ネタなしということで、
心配
ですね。
はい、
ツーフレーズしか使わないということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
ツーフレーズだって言って。
じゃあ、2パターンしかないということですね。
あ、なるほどね。はい。あれかこれかね。
昔の。はい。
はい。はい。まあ、そういえばちょっと、普通に始めましたけど、はい、普通に、オープニング始めましたけれども、実は、5月入ってから、はい、孤独の儚いラジオ毎日更新ということで、遅れつつも、ね、ほぼ、毎日、更新、配信をしておりまして。で、その中で、まあ、10分有造は、これまで通り、この週末の別冊10分有造と、毎週、月曜日と木曜日ですね。に、私とココトさんが週ごとに担当とテーマを決めて配信をするというのは引き続きやっておりますので、他の曜日も、まあ、アップルポッドキャストとか、スポティファイとか、いろいろそういう、ポッドキャスト関係のアプリで聞いていただいている方は自動的に配信されますので、大丈夫だと思いますけれども、他の、まあ、ツイッター等の、ツイッター、フェイスブック等の告知で見ていただいている方は、これまで以上、高頻度で毎日、更新した通知入って、告知、ツイート、投稿はすると思いますので、
はい。
まあ、できればね、iOS、iPhone とか、iPad とか、iOS ユーザーの方は、Apple Podcast、あと、Android と、まあ、Apple でも使いますけれども、まあ、Spotify と、で登録をしておいていただければというふうに、改めて、なかなかこの、告知はしてませんでしたので、していただければというふうに思います。で、来週が、私が担当の週で、テーマが、月一黒沢明で取り上げます映画が、隠し砦の三悪人、1958年公開の映画ですね。これについてお話をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それで、そうですね、まあ、先週、ゴールデンウィークということで、世間は、最大9連休というのが、ありまして、まあ、私は、毎年のように言ってるように、シフト勤務ですので、ほぼ通常営業。まあ、たまたま今年は、4連休があったんですけれども、まあ、でも、どっかに行くわけでもなく、いつもと同じような休日を過ごしていたわけなんですが、小琴さんは、ゴールデンウィークはいかがでしたか？
まあ、ゴールデンウィークは特にね、まあ、もうなしというか、まあ、ちょっと実家に帰ったりね、しましたけども、ゴールデンウィークちょっと仕事でベトナムに行っておりまして、まあ、ちょっと最近帰ってきたばっかなんですね。
お疲れ様です。はい。ちょっと、本当、ベトナム、に行かれたっていうことで、これぜひちょっとね、まあ、仕事の関係の話はできないと思いますけれども。
ちょっとね、いろいろ。現地の、
現地の状況とか、あと、まあ、なんだ、日本の出入国の感じというか、コロナも2類から5類に変わっていろいろ変わっている中でどうだったのかということも、あんまり時間ありませんけども。
ああ、そうだね。はいはい。
お話しいただければと思いますので。
はい、了解です。
はい。
ですね、まあちょっとじゃあ二つほどと思ってたんですけど、ちょっとどこまで話ができるか。
はい。
一つはですね、グラブっていうアプリご存知ですか？
グラブ。
GRAB。グラブ。
GRAB。
GRAB。ロジャー・エイベーカーですね。GRAB。これグラブっていうのはですね、まあ、 iOS でも Android でも使えるアプリなんですけれども、
はいはい、
簡単に言うとですね、なんていうかな、配車&デリバリーサービスみたいなね、そういうアプリなんですよ。はい、シンガポール、インドネシア、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ミャンマー。もうそこではね、日常に欠かせないというふうに言われているアプリなんですね。
はい。はい、
で、これで何ができるかというとですね、まあ、簡単に言うと、ウーバータクシーってありましたっていうか、まあね、聞いたことあるかもしれませんけど、
はいはいはい、
このウーバータクシーがちょっと買収されて、グラブに。でも、東南、はい、日本ではね、まあ、いろいろ、そう、まだシステムないですけれども、タクシーを、4台することができるんですよ。
はい。
で、自分のまず、自分の位置を、ね、位置情報を、
はいはい、
あと、行きたいところを指定すると、
は
い、一番近いところにいるタクシーが呼ばれるわけですね。
はい、はい、はい。
これで値段も分かって、
はい、
で、料金は基本的に、クレジットカードでも決済できるし、
うん、
現金でも可能だと、
うん、
いうようなね、そういうシステムなんですね。
うん、
で、それがですね、ベトナムだと、
はい、
タクシーだけじゃなくって、
はい、
グラブの、バイク、グラブバイクって言って、バイクの後ろに乗せてくれるんですよ。
え？はい、はい。
そうですよ。
意外なってか、
バイクタクシーね。
はい。
うん。グラブってなんか緑のね、パーカーみたいな着た人がね、
はい、
ジャンバーみたいな着た人が、
来
て、で、一人だと、それ乗せて、で、だいたいなんか、やっぱタクシーの3分の1ぐらい料金らしいんですね。
おー、はい、はい。
うん。タクシーだって数百円だったりするんですけど、ちょっと遠く行かなきゃ。
はい。
うん。だから本当に一人、それがね、なんか、あとね、なんかね、あれと、なんて言うんだろう、グラブで買い物も頼めるみたいなね。お土産とかあったりするじゃないか、あるいはなんかね。
はい、はい、はい。
うん、そういうの頼むと、運んできてくれるみたいなね。
はい、はい、はい、はい。
で、ベトナムってね、公共交通機関が発達してないんですよ。はい、ハノイもソーチミンも。ちゃんとできてないんですから。で、かといって、バス路線もね、中国とは違って発達してなくて。だからこうね、グラブタクシーとか、グラブバイクって、みんな使ってるんですよね。だから大渋滞になっちゃうのもあるわけですが。ということでですね、このグラブタクシーというのがですね、いわゆる普通の人の足になってるということなんです。配達もこう食事、食品、雑貨、小包とかね、配車時、自動車、三輪車、二輪車とか、金融サービスをやってるみたいなね。
あ、金融サービス、
うん、いや、融資とか保険とかキャッシュレスの決済とかさ。
ああ
まあ、やるまで、そういうの大体いろんな WeChat なんかみんなそうですけど、やってるような、そういうものなんだって。うん、まあ、LINEPay と同じようなもんですよね。
はい、はい。
で、非常にね、だから、言葉がわからなくても、呼ぶだけなので、だって目的地はっきりしてるしね。
はい。
で、料金がもう、あれだし、まあ、あとなんか、トラブルあった場合は、グラブが一定程度のことをね、関与してくれるみたいなね。そういうものならさっさっそうです。以上です。
以上ですって。それは、コードさんも毎日のように利用されてたという。
ああ、そうそうそうそう。
はい、
まあ、僕ちょっと同僚というかね、一緒に行く人があって、その人が、ちゃんとその、グラフ入れてて、何回か利用したことあるみたいなので、ほんと便利ですよ。タクシーがあとどのくらいで来るかってわかるし。
はいはいはい。
で、なんていうの、ナンバープレート、ナンバープレートと、車の色っていうのが表示、指示されるので、それを見つければいいわけですよ。だいたい、タクシーじゃないんでね。普通の車でやってるわけですよ、多くの人が。
ああ、そういうことね。はいはいはい、はい。
ただ、それを登録、やるって、グラボのタクシーとしてやるためには、個人の車であっても、なんかね、黄色いナンバープレートもらわないか、みたいな、ね。
おうおう、なるほどね。はい。
だから黄色いナンバープレートで、だったらまずそういう関係だと。
はい、はい、はい。
って、で、車のナンバー見て、ああ、これだ、これだっていうね、お互いわかるみたいな。で、アプリ一応見て、あ、これでいいね、みたいなって、ああ、オッケーってね。そういう便利なあれでしたね。
あれですよね。だから、当然、決済は、まあ、クレジットカードとか、もしくは、あの、
そうそう。
ペイ、
ペイ、ペイ、
みたいなので、
そうそうそう。
あの、一般市民も使ってるっていうことなんですよね。
逆に、一般市民が使ってるんですよ。
ですよね。
あの、自分がバイク持ってない人とかね。
はいはいはい、はい。
市民の、あの、足の手段ってもうバイクですからね。
はい、はい。
多くの人はまだ。うん。雨でもバイク乗るわけですから。
なんか、本当そう考えると、日本ってめちゃくちゃ遅れてますよね、たらって今って思ったんですけども。
遅れてるっていうか、まあね、安全性とかいろいろと考えたら、それは必要なことかもしれませんけどね、日本のような、ちゃんとね、タクシー会社が、を管理するってこともね。だって、ポチンってどんどん参入できるわけじゃないですか。
まあ。
グラブなんて。
あ、でもそうか。グラブで、まあ。
それがいいかどうかっていろいろ考え方だと思うんですけどね。うん、
まあでも、小田さん、例えば、日本でタクシー使うとき、呼ぶときって、アプリ使ってます？
いや、まあ、あの、もう、まあ、使ってない電話ですよ。
ですよ、ですよね、やっぱりね。
そうですね。そんなタクシーではないからね。
でも、
世の場合、公共交通機関まだ発達してるので、ね。
若い子みんなあのアプリ使ってますね、タクシー呼ぶ。
あ、そうでしょうね、きっと。
うん。
うん、
まあ、若い子、普通にウーバー使ってるし、若い子って私の基準は、まあ、あの、アイドルとかそういうところになりますけども。
まあ、若いじゃないですか。
そうそう、だから、ウーバーで、ウーバー頼んだとかいろいろ言ってるんで、なんか、いや、なんか、でも、いや、改めて、あの、お話聞いて実感しましたというか、なんかね、そういう、特にベトナムなんて、なんて言っちゃ失礼ですけども、あの、日本より遅れてるみたいなイメージがありますけども、そういう点では。
まあ、多分ね、
うん、
あの、なんて言うんだろう、東南アジアの人って、
うん、
こう、副業みたいなことに対する、こうね、あの、敷居が低いと思うんですよね。
ああ、なるほどね。あの、その、なんだ。
副業があったとしても、
業者が
っていうか、なんかやるってことに対してね、うん、あの、だからまあ、そういうのって受け入れやすい、あの、ものがあるんじゃないかなって気がしますよね。バイク持ってんだから、ウーバーバイクやっちゃおうかな、みたいな。
バイクって、原付きじゃなくて普通のバイクだよ、それは。
原付き用と、なんだろう、何 cc なんだろう。原付きって50とかで、
ね。50、まあ、日本は50ですけど。
ね、120はあったような気がするな。うん。あの、鈴木とか問題いっぱい走ってましたけどね。その後ろに乗せてもらうんですよね。だから、あの、ヘルメットは大体2つ持ってるわけですね。2つは自分のと、あって、はい、どうぞ、みたいな感じになってるわけですね。そういう、あの、ウーバーバイクとウーバータクシーというのが、いっぱい走ってますよ。
まあ。ね、いろいろと、その、労働条件じゃないですけども、そういったところがどうなのかとか、また問題あるは、もうこれも、それはそれであるかもしれませんけれども、でも、なかなか、あの、知らなかったんで、新鮮な、驚きでした。
そうですよね、きっとね。
うん。ありがとうございます。
あのこんなに、あの、大人で発展してるとは思われませんでした。はい。
はい。いや、ちょっと、あの、予想してたとはちょっと違う角度からのお話で。
あのそうですか。
よかった。それ、はい、逆に良かったです。はい。
はい。よかった。
ありがとうございます。では、来週は私が担当で、月一黒沢明、隠し撮りでの3組についてお話をしますので、よろしくお願いいたします。では、ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。またね。
儚い凛太郎の孤独のラジオ、
孤独の儚いラジオ。